この朝皆さんと考えたいのはヨハネの福音書じゃありません。弟子たちの足を洗うイエス様の姿、見るのを楽しみにしていた方多いかもしれませんけど、すみませんが今日はから少しヨハネを離れて改めて学んでみたいことがあります。それは教会についてです。で、具体的な内容に入る前に今一度自分自身に問いかけてみてください。あなたにとって教会とはどんなものでしょう。またあなたの悩みにとって教会というのはどれほど大切なものでしょう。以前テレビを見ていると一つのニュースが流れていました。中国の話です。中国ではいろんな地域で大規模開発が進められ、数多くの高層マンションが建てられる予定になっていました。一つの建物なんかは皆さん、なんともともと高さ729メートル、137階建ての高層まで建てられていました。137階の人が忘れ物をしたらどうなるんだと思いますけど、でもこの計画はどうなったかって、残念ながら資金繰りが悪化して多くの工事が途中で中断してしまいました。ニュースの画面に映っていたのは骨組みはむき出し、壁はボロボロ、建設器具までも放置されていたままという、そんな見るも無残な光景でした。最初大きな期待が寄せられていたにもかかわらず、途中で投げ出された現場は荒れ果てたゴーストタウンのようになっていました。その様子は見る者に虚しさと悲しい印象を抱かせるものでした。で、これは当たり前に聞こえるかもしれませんけど、どんな建物でも完成に至るまでには膨大な労力や犠牲、またいろんなトラブルまでも発生します。資材が届かないようなこともあれば、悪天候もあります。現場での人間関係の摩擦などスムーズにいかないことの方が普通かもしれません。でもだからといって途中で工事を放棄してしまえばどうなるでしょう。そこに残るのは未完成の悲惨な状態です。建てている途中で投げ出すということは、建設に関わっている者にとって大きな問題だということです。で、ここで立ち止まって考えてみてください。果たして私たち自身は自分たちの集う教会というものをどのように見てるでしょう。残念ながら中には知らず知らずのうちに教会というものをすでに完成されたホテルのように考えている人たちがいたりします。ホテルってどんなものです？自分が行きたい時に、自分にとって必要な時にだけ行くものです。またホテルに行く時、私たちというのはどこまで行ってもお客さんです。そこでは常にサービスを受ける側です。だからこそ、このホテルは自分にどんな快適さを与えてくれるんでしょうかとか、自分にとって居心地の良い場所でしょうかということを期待します。もし部屋が期待と違っていたり、食事がまずければ、このホテルは最悪だと不満を抱いてもう二度と訪れることはないでしょう。自分に合った別のホテルを探そうとするでしょう。そしてこれと同じような態度をある人たちは教会に対して取っていたりします。私は自分が行きたい時に、自分にとって必要な時にだけ教会に行きますって、この教会は私に何を与えてくれるんでしょうかって、教会の人は私の必要や私の期待というものをどうやって満たしてくれるんでしょうかって、えって、教会なのになんでこんな問題があるんですかって、この考えややり方受け入れられません、自分にとってもっと居心地の良い教会を探しますといったように、教会というものを自分の基準で評価するお客さん家のように振る舞っていたり するわけです。でもこれは正しいことではありません。聖書が描いている教会の姿ではありません。教会というのはすでに完成されたホテルではなく、今まさに主によって作業が進められている建設現場になります。今日私たちが一緒に見る箇所、一緒に見る箇所はマタイの福音書の16章18節です。もし聖書を持っていればぜひそこを開いてください。マタイの福音書の16章の18節です。詳しく見る前にちょっとだけ目を止めていただくと、16章の18節にこんなイエス様の言葉が記されていました。真ん中ら辺見てください。こうイエス様は言いました。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ってここに書かれているように、教会を建て上げる大建築家はイエス様ご自身です。主ご自身が私の教会を建てますと、そう約束されていました。主というのはそのことを今も変わらずになされ続けています。私たちがいかに不誠実で何度失敗を重ねたとしても、誠実な主は必ず自分の教会を最後には完成されます。でも同時にこれは私たちが何もしなくていいという話じゃありません。感謝なことに聖書は救われた者たちというのはみんなイエス様が建てられている教会の現場に、建設現場に置かれていると、そう教えています。大建築家の計画の下で、全ての人がそれぞれに役割というものを与えられています。誰かが柱を立て、誰かが壁を作り、誰かが配線をしないといけません。最初に覚えていてください。私たちというのはサービスを評価する客として召されているんじゃありません。大建築家であるキリストの下、他の兄弟姉妹と共に主の教会を立て上げる働きに加わるものとして召されているということです。じゃあ皆さん、私たちがそのキリストの下で立て上げていく教会というのは一体どのようなものでしょう。その答えを数回にわたって考えてみたいと思います。ただ今日はまず他の誰でもありません、大建築家自身にその答えを聞いてみましょう。今回私たちが見る箇所ですけども、ここには新約聖書の中で一番最初に教会という言葉が出てきます。主ご自身が教会というのが一体どのようなものなのか、その姿というものをここで描かれています。大建築家自身が持つ教会の青写真です。特に3つの姿を見て取ることができるので、その姿に一緒に目を止めてみましょう。そして皆さん、願わくば今回のシリーズを通して改めて教会っていうのが何なのか、そしてその教会っていうのがいかに自分の歩みにとって欠かせないものであるかということを思い返す機会になることを心から祈っています。じゃあまずはいつものように御言葉を読みします。今日の箇所どんな文脈で書かれているのかを思い出すためにも、一度13節から19節までお読みします。13節から19節、そこをよく見てください。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモンペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。では最初の姿から 考えてみましょう。一つ目に見て取れる姿、それは教会の揺るがない土台です。教会の揺るがない土台です。教会は揺るがない土台の上に建てられているものでした。御言葉見てください。18節、このように始まっていました。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます。さて、イエス様はここで私の教会をこの岩の上に建てますと言われていました。この岩っていうのは一体何を指してるんでしょう。この言葉に関して多くの議論がこれまでもまた今もなされ続けています。確かにこの箇所を読んでみると、一見イエス様がペテロの上に教会を建てると宣言されているようにも思えます。実際ペテロという名前にも岩という意味、そういったものが含まれていたりもします。だからこそ今でもローマカトリック教会はこの箇所を一つの根拠として、ペテロこそが教会の岩、イエス様によって選ばれた最初の教皇だと信じていたりするわけです。そしてそのペテロまで遡るその教皇こそ全世界の教会の頭であり、そんな頭としての発言は聖書と同等の権威を持ちますと、そこまで考えていたりします。しかしこの岩というのがペテロ個人を指しているのではありません。なぜそう言えるのか、いろんな理由が挙げられますけども、2つだけ今日は触れておくとすると、2つ挙げるとすると、1つ目の理由は言葉の面です。皆さんの日本語の聖書、そこにも書いてますけども、そこの欄外にも記されていますけども、ここで出てきているペテロという名前、このペテロという名前にはギリシャ語のペトロスという言葉が使われていました。ペテロスというのは通常小さな石、手で持つことのできるそんなサイズの石を表したりするものです。そんな手で持つような小さな石の上に何かを建てることはできません。しかしそれとは対照的に、ここで出てきている岩という言葉にはギリシャ語のペトラというものが使われていました。このペトラに関して辞書を見ると、辞書では次のように定義されていたりもします。こんなふうに言われています。岩盤や巨大な岩の塊、小さな石とは区別される岩って、岩盤だって。当然岩盤の上であれば何かを建てることはできます。ですから元々の言語を見ても、元々の言語を考えても、そもそもペテロとこの岩というものは別々のものが、別々の言葉が使われていることが分かります。イエス様が教会を建てる岩というのはペテロ個人の話をしているのではないわけです。またこれ以上の理由としてもう一つ挙げるとすると、文脈の面です。ちょっと思い返してみてください。この18節に至るまでイエス様と弟子たちの間でどんなやり取りがなされていたか、13節のところから書かれてましたけれども、皆さん、ある時ピリポとカイザリアの地方にイエス様はやってきました。そしてそこでイエス様は弟子たちに対して2つの質問を尋ねていました。最初なんて尋ねてました。最初の質問は、人々は人の子を誰だと言っていますかというものでした。イエス様はご自分のことに関して群衆たちがどんなふうに考えているのかということを問うていたわけです。そしてその答えとして挙げられていたのは様々でした。14節に書いてましたけど、ある人たちはバブテスマのヨハネだと考えていて、ある人たちはエリアやエレミア預言者の一人だと考えていたりしました。人々はイエス様が他の人とは違った特別な存在だということには気づいてはいました。それもそのはずです。この時点まで、この16章の時点まででもイエス様は御言葉を大胆に語って多くの奇跡を行い続けていたわけです。人々の前で盲人を癒したり、悪霊を追い出したり、死人を生き返らせたりもしました。ご自分こそ病であれ、悪霊であれ、自然であれ、死であれ、また罪にさえ勝る権威を持っている神の御子なんだということを明らかにされ続けていました。でも残念ながら 人々の心は固くなでした。ヨハネでも私たち見た通りに、人々は多くのものを見てもその本当の姿を受け入れて信じようとはしなかったわけです。その質問を弟子たちにして、人々は何を言ってますかということを聞いた後、同じ質問を今度はイエス様は弟子たちに対してもしました。人々はいろんなこと言ってるけど、じゃああなた方は私のことを何だと言いますかって。人々の意見は割れてるけど、じゃあ2年半の間共に時間を過ごしたあなた方は私を誰だと言いますかって。もちろんこの質問に対して真っ先に答えていたのはペテロでした。彼は正直に答えていました。16節、あなたは生ける神の御子キリストです。ご存知の通り、ペテロは感情的で多くの過ちを犯すこともありました。実際この後見てください。この後22節のところと23節のところで、特に23節のところでイエス様は、ペテロはイエス様の後、イエス様から下がれサタンと戒められていました。これ読んでも皆さん分かります。間違いなくペテロ自身が教会の土台になっていたんじゃありません。しかしそれでもペテロはイエス様のことを心から信じていました。イエス様こそ誠の神様であられる神の御子であって、約束の救い主キリストなんだということを彼は心から信じ信頼していました。そんな彼の告白こそ人々に救いをもたらす福音の根幹だったわけです。そんな信仰告白こそイエス様がこの岩と言われた教会のまさに土台だったわけです。そしてこの土台というのは昔も今も何も変わっていません。教会というのはペテロじゃありません。イエス様が生ける神の御子キリストであるというその揺るがない真理の上に立っています。どんな人であったとしても、この真理を信じてこの真理を告白するときに主の教会に加えられていきます。ここにいる私たち一人一人だって同じです。私たちにはそれぞれに違いというものがあります。育ってきた環境も違えば性格も違います。考え方も違えば得意なこと苦手なことも違います。教会に来たきっかけも違えば、これまでに歩んできた人生も違います。教会というのは本当にいろんな人たちが集まっているそんな場所です。でもそんな私たちに一つ共通していることがあります。何ですか？私たちが立っている土台は一つだということです。私たちが教会に加えられたのはそれぞれの能力でも人柄でも経験でもありません。生ける神の御子キリストを信じる信仰、ただこの恵みによる救いのゆえです。だからこそ皆さん、私たちこの土台というものを決して忘れてはいけません。教会の中で意見が違うことは多々あるでしょう。世代によって物事の捉え方が違うことだってあったりします。時にはその違いによって互いに難しさを感じることがあるかもしれません。しかし違いがあるからといって私たちの土台まで違うわけじゃありません。私たちはみんな同じ土台の上に立っています。もし教会の中に様々な違いを見るのであれば、共通して立っている土台をいつも覚えていることです。イエス様は生ける神の御子キリストですって。この方こそ、この告白こそ私たちを一つにしている土台でした。私たちを固く支えておられるのはイエスキリストです。この方は生ける神の御子キリストである。その信仰告白こそが、その方こそが大建築家が教会に据えられた揺るがない土台だったわけです。次に二つ目です。二つ目に見て取れる姿、それは教会の揺るがない建設者です。二つ目に私たちが見て取れること、二つ目は教会の揺るがない建設者です。御言葉戻ってください。 18節、よく皆さん見てください。このようにまず書いてました。18節の途中、私はこの岩の上に私の教会を建てますって。ここで皆さんに注目してほしいことが3つあります。1つ目に、イエス様はここで私は建てますと言われてました。私は建てますって。牧師や宣教師が建てますじゃありません。私たちがでもありません。教会の建設者というのは私、主ご自身でした。で、この点をこれ絶対に勘違いしてはいけません。もし私たちなんだとすれば、教会というのはいろんな人のアイデアまで必要とすることになります。世の中が移りゆくその中にあって、どうしたら人々の関心をもっと引けるんだろうかと、目新しいプログラムを求めるようになるかもしれません。いろんな方法を考えること自体が間違っているわけじゃありませんけど、でも教会というのはどんな時も建設者である主とその言葉に立つことが何よりも重要でした。私が建てますって。私たちの知恵じゃありません。建設者の知恵に、建設者が御言葉を通して教えていることを通して、建設者が建てていくということです。教会を建てるのはイエス様であって、私たちの知恵でもアイデアでもないということです。二つ目に、イエス様は私は教会を建てますと言われました。私は教会を建てますって。最初にも言いましたけども、イエス様というのは教会という言葉をこの箇所で初めて使いました。教会って聞くと、まあ皆さんあまりないと思いますけども、多くの人たちが十字架のついている建物を真っ先に思い浮かべるかもしれません。でもここで言われている教会というのはそのようなものではありませんでした。ここで教会と訳されている言葉にはエクレシアというギリシャ語が使われました。そしてこのギリシャ語は新約聖書の中で114回登場しますが、そのうちの109回はクリスチャンの集まりを表すものとして用いられていました。114回中109回はクリスチャンの集まりを表すものとして用いられていました。またエクレシアという言葉自体を考えても、皆さんこの言葉というのは何々から外にという意味を表すエクという言葉と、呼ぶという意味を表すカレオという言葉の2つが結びついてできていました。何々から外にというそのエクという言葉と、呼ぶというこのカレオという言葉がくっついてできていました。つまり何が言えます？教会というのは外に呼び出された者たち、もっと言えばこの世から召し出されたクリスチャンたちの集まりでした。皆さん、教会というのはこれ言葉からも分かりますけど、個人じゃありません。教会というのはこの世から召し出されたクリスチャンたちの集まりでした。建物でもなければ、教会というのは私たち自身のことです。第一建築家であるイエス様というのは、そんな教会、ご自分を信じるそんなクリスチャンの集まりというものを私が立て上げていきますと、そうやって宣言されていたわけです。そして主がそれをなすという、その様子は教会が誕生した瞬間からも見て取ることができます。覚えていると思いますけど、ペンテコステの日、ペテロの教会、ペテロの説教を聞いた人たちは心を刺されて、大勢の人たちが弟子に加えられました。でもその弟子に加えられたのは単なる始まりでしか過ぎません。使徒の2章を見てみると、使徒の2章の46節47節最後のところにこんなふうに書いていました。 使徒の2章の46節と47節のところに加えられた弟子たちが何をしていたのか、46節からこう書いてます。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって書いてました。何してます？救われた者たちは個人プレーには走りません。みんな共に過ごそうとしました。生きていこうとしました。そしてそのような者たちに働かれたのは誰です？主でした。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったって。救われる者を起こすことができるのは主だけです。この世の中、罪の中に死んでいる者たちをそこから呼び出せるのは救い主だけです。イエス様こそが教会の揺るがない大建築家なわけです。そして皆さん、そんな主によって救われた私たちはこの主の協力者として教会を建てる働きに加わることになります。あのパウロも次のように述べてました。第一コリントの3章のところにこう書いてます。第一コリントの3章の6節から9節のところにこう書いてました。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。皆さん、教会ということを考えるとき、改めて心に留めてください。罪の中に死んでいて永遠の滅びへと向かっていた私たちは助け出されました。そして助け出されただけではなく、その主の協力者として教会を立て上げていくという、そんな特権に預かるものになりました。どれほど素晴らしいことでしょう。主の協力者として生きていくことができるって、もちろん主のために働くその中でさまざまな難しさは出てきます。皆さん、私たちよく知ってます。忠実に働いても何の成果も見られないような、そんな場面も多々あったりします。熱心に福音を伝えてもその身が一向に見られないことも、同じ主を愛する兄弟姉妹に仕えていても罪によって傷つけられることもあれば、傷つけることもあったりします。教会を立て上げることに伴うその痛みや犠牲を目にすれば、途中で諦めてしまいそうになることもあるかもしれません。でもそんな時こそ私たちは希望を見出すことができます。なんでですか？揺るがない大建築家がご自分の教会を建てると、そう言っていたからです。救われるものを起こすのも、救われたものを変えるのも、究極的には主がなされる働きです。その主が、私が教会を建てますと、そう約束していたからこそ、私たちにとって大切なのは、その主を信頼して与えられた責任に、与えられた特権に忠実であることでした。そして3つ目に、イエス様というのはここで、私の教会を建てますと言われていました。イエス様は私の教会を建てますと言いました。言い換えると、教会というのは大建築家の所有物だということです。教会というのは建築家の所有物だということです。皆さん、私たちも自分のもの大切にします。高い費用を払って手に入れたものであればなおさらそうでしょう。高価なもの、自分が特に大切にしているものであれば丁寧に扱って、傷がつかないように守っていつも愛そうとするでしょう。 考えてみてください。イエス様というのは教会を私の教会と呼びました。その教会を買い取るためにイエス様が最初に成したことは何だったでしょう。その教会を買い取るためにイエス様が最初に成したこと、それはご自分の命を捧げることでした。御言葉がこう教えています。使徒の20章の28節を見るとこう書いてました。使徒の20章の28節に、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方は群れの監督にお立てになったのですって。またエペソの5章の25節でもこのように書いてました。エペソの5章の25節に、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。忘れてはいけません。皆さん、教会には、計り知ることのできない値札というものがついています。その値札はイエス・キリストご自身です。大建築家はご自分の命を捧げるほどにご自分の教会を、ご自分を信じる罪人たちのことを愛してくださいました。尊い犠牲を払ってくださいました。また今でもその一人一人のことを愛し、ご自分のものとして立て上げようとされているということです。だとすると皆さんどうでしょう。果たして私たち自身は主が扱われるように教会を扱っているでしょうか。主と同じように教会を、罪から贖い出された兄弟姉妹のことを愛しているでしょうか。もちろん教会によって傷つくこともあるでしょう。兄弟姉妹にがっかりすることもあるでしょう。教会そのものに疑問や疑いを感じることさえあるかもしれません。でもそんな時こそ覚えていてください。この教会は自分の教会じゃありません。主の教会だということです。私たちが愛しにくいと思うその兄弟姉妹も、主がご自分の血を持って買い取られた人たちです。主の所有物です。その主の所有物を適当に扱いますか。もし愛するのが難しいのであれば、自分の基準の目で見るのじゃありません。主がその人のために何をなされたのかということを思い出し続けることです。御子の命というその値札は、自分にもまた愛することのできない難しいその兄弟姉妹にもついています。その事実に心を止めて、へりくだってその人と向き合うことです。ご自分の教会を建てますって。ご自分の教会を建て上げる揺るがない建設者、それは私たちのために犠牲を払ってくださったイエス・キリストご自身だというわけです。そして最後に3つ目です。3つ目に見て取れる姿、それは教会の揺るがない勝利です。3つ目は教会の揺るがない勝利です。もう一度18節見てください。このように締めくくられてました。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ハデスの門もそれ、教会には打ち勝てませんって、何を言おうとしてるんでしょう。ここで出てきたハデスの門、黄泉の門というのが何を指しているのかについては、さまざまな考えがあったりします。どんなものかって、ある人たちはハデスというものが死を表し、 そして門の役割が通常何します？門の役割が通常中にあるものを守ること、中から何かが出てくるのを閉じ込めておく、そんなものであるからこそ、教会を前にするときに黄泉の門には死を閉じ込めておく力がないんだと、そうやって教えられていると考えている人もいます。教会を前にするとき、黄泉の門には死を閉じ込めていく力、置く力がないんだって。またある人たちは別の考えを持ってます。門っていうのがかつて村の権力者たちが集まる、そんな権威ある場所として扱われていたからこそ、どんな権威もたとえサタンや死の力でさえも教会を打ち負かすことはできませんと、そうやって教えられていると考えていたりします。個人的には後者の考えが適しているんじゃないかとも思いますけども、でもいずれにせよここで語られていたメッセージというのは明白でした。何ですか？どれだけ熱心にサタンが働こうと、たとえ死の力が迫ろうと、キリストの教会を打ち負かすことは決してないということです。罪人を救い、罪人をキリストに似たものへと変えていく、その主の働きというものが途絶えることはありえないということです。私たちはよく知っています。主の力というのは強大なものです。ここにいる私たち一人一人、この力を前にして何もできません。しかし約束の救い主として来られたイエス様は、私たちの身代わりとして十字架で死なれ、墓に葬られ、そして約束通りに3日目によみがえられました。人には手に負えない死の力でさえも、この方の前には全くの無力の存在でした。使徒の2章にもこう書いてました。使徒の2章の24節に、しかし神はこの方を、イエス様のことを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。イエス様というのは死に勝利されたお方でした。そして皆さん、感謝のことがあります。何でしょう？それは死に勝利された生ける神の御子キリスト。それを信じる私たちも同じように死に勝利することができるということです。勝利者である主と一つとされた私たちは、私たちも勝利者として歩んでいくことができます。死を前にしたとしても、もう恐れることも白旗を上げる必要もなくなりました。その最高の希望をパウロも次のように述べています。第一コリントの15章にこう書いていました。第一コリントの15章の54節から57節、最高の希望がこう記されています。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたって。かつて罪と罪悪の中に死に、主の右肩にしか与えしなかった私たち、そんな私たちがただ恵みによって新しい命を受けて、キリストと共に勝利者として歩むことができるようになりました。でも皆さん、同時にその歩みというのは初めから決して一人一人バラバラなものではありません。キリストはご自分が召し出したクリスチャンの集まり、教会がハデスの門に負けることはないんだと約束されていました。考えてみてください。教会というのはこれまでもう数えきれないほどの困難に直面してきました。最初から激しい迫害があり、多くの者たちが殉教していきました。教会の中には罪がありました。偽りの教えが入り込むことも、羊飼いであるリーダーたちが道を外れることも多々ありました。しかしそれでもです。教会は一度として倒れることなく、救われる者が次々に起こされ、教会は成長し、全世界へと広がり、主の栄光というものは今もなお変わらず表され続けています。 また今の私たちの教会のうちにもさまざまな問題というのはあります。弱さも不完全さというものも目にし続けることばかりです。でもそれでも教会というのは倒れることはありません。なぜですか？私たちが強いからではなく、教会を立てているお方が罪にもサタンにも死にも勝利されたお方だからです。この勝利者が今もこの先もご自分の教会を立て上げ続けていかれます。主が罪人を救い、救われた罪人をご自分にいたものへと変えられていきます。その働きというものを妨げることができるものは一つとして一人としていません。そしていつの日か全ての敵が完全に打ち負かされ、キリストの花嫁である教会が傷のない栄光の教会として主の前に立つ日がやってきます。ちょっと最後にエペソの5章を見ていただくと、レジュメには載ってません。エペソの5章ちょっと自分の目で見てください。エペソの5章の25節のところから27節のところですけども、こんな約束が記されていました。まず25節見てください。最初にも読みましたけど、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいって書いてました。イエス様は教会を愛してご自分のすべてを教会のために捧げられました。でも皆さん、ここには目的がありました。何のためにでしょう？続きにこう記されていました。26節27節、キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。皆さん、今の教会はどんなものでしょう？言うまでもなく、たくさんの問題を抱えています。私たちは皆罪人です。私たちは皆シミやシワというものを持っています。救われた後も罪深い私たちは罪を犯し、神様だけじゃなく互いを悲しませることもあります。でもこの状態が、今の状態がずっと続くわけじゃありません。キリストは今も私たちを清いものへと変え続けてくださり、そして最後には欠けたところのない栄光の教会へと永遠に変えてくださるというわけです。皆さん、目指しているところは栄光の教会です。何一つ傷のない、しみしわのない、そんな教会をキリストは立て上げていますって。私たちがいるのはその途中です。私たちがいる今の状態というのはその建設途中だということです。私たちはまだ未完成の今、キリストが立て上げられているその教会という建設現場にいるということです。だとすればどうでしょう？皆さん、私たち、どこでもいいですけど、歩きながら建設現場を見かけたとします。その建設現場を見ながら、あ、骨組みがむき出しだとか、あ、壁がボロボロだって、多分そんなことは口にしないでしょう。立て上げられてると分かっていれば、その状態が普通だと思います。それなら兄弟姉妹のいろいろな問題を目にして、信じられませんって、こんな人とは一緒にいられませんなんて口にすべきでしょうか？いいえ、途中に問題があるのは普通のことです。 だから私たちは互いに使い合うことが必要です。互いに愛し合い、互いに許し合いながら、互いに罪をと向き合って成長していくことが欠かせません。私たちは同じ目標を目指して歩んでます。私たちは同じ主を愛する者と罪から救い出され一つとされた者たちです。主はご自分の教会を愛されたからこそご自分のすべてを捧げました。じゃあ私たちは教会のために何を捧げるでしょう。これが皆さん、イエス様が大建築家であり、イエス様が描いていた教会の姿でした。もちろん全てに触れられたわけじゃありません。なので来週からまたもう少し詳しく考えていきたいと思います。でも私たちは今日見ました。教会の土台が何なのか、教会の建設者が誰なのか、そして教会がどんな勝利のところへ目がけて目指しているのか、そのことを覚えていることです。教会に揺るがない土台であり、命を捧げてくださった所有者、死に勝利された完成者であるイエス・キリスト、この大建築家の姿に目を留めながら、この主の栄光を表す者として、この主の栄光を表す群れ、教会として共に続けて成長していきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、言葉を心から感謝いたします。私たちのような愚かな罪人を、あなたはご自身の御子を送ることを通して、その御子の血によって私たちを罪から贖い出してくださいました。それだけでも大きな恵みです。でも私たちをただ贖い出してほっぱらかしにするのではなく、ご自分のもとで神の家族に、神の教会に加えてくださいました。私たちの歩みというのは、救われた者の歩みというのは、最初から一人のものではなく、同じ主を愛する兄弟姉妹とのものです。そのようなものとして、教会に属するものとして、あなたが変えてくださったことを、新しい命を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がいつでも教会を考えるときに、どれほどの犠牲を主が教会のために支払ったのかということを覚えていることができますように。私たちの教会ではありません。主の教会です。主が立て上げていきます。私たちはただの協力者です。どうかその立場をいつも心に留めていることができますように。そして私たち一人一人が主の協力者として教会を立て上げていくことができる、そんな特権に扱っているものとして、喜んで自分のすべてを捧げて教会に仕えていくことができますように。私たちは弱く愚かなものです。どうかあなたが御言葉を通して私たちを変え続けてくださいますように。そしてこの教会を通して、あなたの素晴らしい栄光をますます表していくことができますように。素晴らしい主、あなただけに栄光がありますように。そのことを心から期待し、すべてを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。